やれやれとメイテイはこんなところへ来ると急に元気が出る。本当に死に損ないだなと主人まで浮かれ出す。まだ面白いことがあります。首をくくると背が一寸ばかり伸びるそうです。これは確かに医者が測ってみたのだから間違いはありません。
それは深刻だね。どうだい、くしゃみなどはちと吸ってもらっちゃう。一寸伸びたら人間並みになるかもしれないぜ。
とメイテイが主人の方を向くと、主人は案外真面目で、
寒月くん、一寸くらい背が伸びて生き返ることがあるだろうか
と聞く。
それはダメに決まっています。つられて脊髄が伸びるからなんで、早く言うと、背が伸びるというより壊れるんですからね。
それじゃあまあやめよう。と主人は断念する。演説の続きはまだなかなか長くあって、寒月くんは首くくりの生理作用にまで論求するはずでいたが、メイテイがむやみに風来坊のような鎮語を挟むのと、主人が時々遠慮なくあくびをするので、ついに中途でやめて帰ってしまった。その晩は寒月くんがいかなる態度でいかなる雄弁を振るったか、遠方で起こった出来事のことだから我が輩には知れようわけがない。
二三日はこともなく過ぎた。ある日の午後2時ごろ、またメイティ先生は例のごとくグーグーとして偶然同時のごとく舞い込んできた。座に着くといきなり、君、落ち豆腐の高輪事件を聞いたかい？と旅人陥落の号外を知らせに来たほどの勢いを示す。
知らん、近頃は会わんから。
と主人はいつもの通り陰気である。
今日はその豆腐師の失策物語をご報道に及ぼうと思って忙しいところをわざわざ来たんだよ。
またそんな行算なことを言う。君は全体不らちな男だ。
はは、不らちと言わんよりむしろ無らちの方だろう。それだけはちょっと区別しておいてもらうと名誉に関係するからな。
同じことだ。と主人は嘘吹いている。純然たる天然孤児の再来だ。
この前の日曜に東風氏が高輪泉岳寺に行ったんだそうだ。この寒いのに寄せばいいのに。第一、今時泉岳寺などに参るのはさも東京を知らない田舎者のようじゃないか。
それは東風の勝手さ。君がそれを止める権利はない。
なるほど、権利はまずにない。
権利はどうでもいいが、あの寺内に義士遺物保存会という見せ物があるだろう。君知ってるか？
いや、
知らない。だって泉岳寺行ったことはあるだろ。
いいよ。
ない。こりゃ驚いた。どれで大変豆腐が弁護すると思った。江戸っ子が泉岳寺を知らないのは情けない。
知らなくても教師は務まるからな。と主人はいよいよ天然孤児になる。
そりゃいいが、その天壇上へ豆腐が入って見物していると、そこへドイツ人が夫婦連れで来たんだって。それが最初は日本語で豆腐に何か質問したそうだ。ところが先生、例の通りドイツ語が使ってみたくてたまらん男だろ。そら二口三口ベラベラやってみたとさ。すると存外うまくできたんだ。後で考えるとそれが災いのもとさね。
それからどうした？
と主人はついに釣り込まれる。
ドイツ人が大高言語の負けの印籠を見て、これを海底が売ってくれるだろうかと聞くんだそうだ。その時東方の返事が面白いじゃないか。日本人は清廉な君子ばかりだから到底ダメだと言ったんだとさ。その辺はだいぶ景気が良かったが、それからドイツ人の方では格好な通便を得たつもりでしきりにくそうだ。
何よ。
それがさ、なんだかわかるくらいなら心配はないんだが、早口でむやみに問いかけるものだから少しも要領を得ないのさ。たまにわかること思うと飛び口や書き屋のことを聞かれる。西洋の飛び口や書き屋は先生何と翻訳していいのか
習ったことがないんだから弱らないね。もっともだ。と主人は教師の身の上に引っ比べて同情を表する。
ところへ、プリマ人が物珍しそうにポツポツ集まってくる。しまいには豆腐とドイツ人を四方から取り巻いて見物する。豆腐は顔を赤くしてヘルモドする。
はじめの勢いに引っかえて先生を大弱りの帝さん。
結局どうなったんだい？しまいに豆腐が我慢できなくなったと見えて、さよならと日本語で言ってぐんぐん帰ってきたそうだ。
さよならは少し変だ。君の国ではさよならをさよならというかって聞いてみたら、
何？やっぱりさよならですが、相手が西洋人だから調和を図るためにさよならにしたんだって。
東方氏は苦しい時でも調和を忘れない男だと感心した。
さよならはいいが、西洋人はどうした？
西洋人は呆気に取られて呆然と見ていたそうだ。
面白いじゃないか。
別段面白いこともないようだ。それをわざわざ知らせに来る君の方がよっぽど面白いぜ。
と主人はマッタバコの灰を日よけの中へはたき落とす。